森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長に三田の魅力をいろいろな角度からお話ししていただいております。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、町を元気に、そして町を強く、町を優しくする、そんな成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日も元気もりもりといきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今年も2月2日の日曜日に高校生議会が、はい、三田市議会本会議場で本会議場で開催されたようですね。
はい、すっかりですね、はい、定着をしてきました。高校生議会は今年で5回目を迎えます。
そうなんですね。は
い、で、選挙年齢がね、18歳以上に引き下げられ、はい、高校生にとってもですね、選挙というものが身近に感じられるようになったんじゃないかというふうに感じています。はい、そうですね。そもそも地域への関心や愛着を持ってですね、まちづくりへの参加意欲を持ってもらう、高めてもらって、はい、まあ、将来にわたってですね、三代続けてたいなと、そんなまちづくりにですね、生かすことを目的に開催をしております。はい、そしてまちづくりの拠点ともいえるですね、三田市の市議会本会議場で、市政、三田市政に対する提案をして、もらいました。はい、今年はですね、ひまわり特別支援学校が初めての参加となりましてですね、はい、それを含めて市内7つの高校から20人の高校生に参加してもらいました。はい、私もですね、いくつか質問 に答えさせていただいたんですが、従来ですね、どちらかといえば高校生が住んでいる学校の施設の問題とか、はい、それから通学路での問題とかですね、はいはい、そういう、要望とか提案が多かったんですけどね、今年はですね、はい、2つ特徴的なのがありました。一つはですね、はい、高校生自ら主権者教育というのがね、どうあるべきかと、それは小学校からですね、自分たち高校生までこうあるべきだとかね、あるいは多くの人たちですね、高齢者も入れてですね、政治を身近に感じるというようなことで、主権者教育というのがテーマになったのがいくつかありました。それとですね、自分たちも地域の中でね、世代を超えて、いろんな活動をしたい、例えば高齢者の人にね、自分たちが得意とするようなスマートフォンの使い方とかね、そんなね、講師になってみたいとかね、まあ、どちらかといえば学校を飛び出してですね、地域へというね、そういうのが多かったかなというふうに思います。
まあ、
そんなことでですね、私はやっぱり高校生の主権者教育にやっぱり民主主義というものはね、どんなものかと、そしてやっぱり民主主義で大事なのは人のね、意見をきちっと、はい、聞いて、そして自分の意見をしっかりと言う、そして何よりも一番難しいのは、いろんな意見の中でね、簡単に多数決じゃなくて、いろいろ議論を交わしていく、そういうまとめていく難しさというのがね、やっぱり日本で民主主義をさらにですね、するのに今の高校生にとってですね、大事が、そういう意味では地域に出ていくということでね、関わり持つことは、いいんじゃないかと思いますし、はい、そういうふうに思ってくれてるというのはね、非常に頼もしいなと。
そうですね。
なかなか今の若者は捨てたもんじゃないなと、はい、そんな感じをね、今年は特に思いましたね。
そうですか。やっぱり選挙権が18歳っていうのも影響してますでしょうか。
おそらくね、それは大きいのと、それとやっぱり5回目になってくるとですね、やっぱりいろんなね、先輩からのと、またいろいろお世話いただくですね、先生からのいろんなアドバイスもある、まあ、ちょっと初めの頃はね、先生もこの際に市役所にちょっと呼びしといてくれと言ったんじゃないかというような感じがあったかなと思いますけどね。
そうな んです、ね、広い視野からの、
はい、いや感心しましたよ、
はい、これは頼もしいお話聞かせていただきました、はい、高校生の皆さんの新しい発想それから感性が町づくりに生かされて三田の町がより魅力的になっていくといいですね。嬉しいですね。さあそれでは続いての話題ですが、2月9日の日曜日に開催されます、公民未来塾のイベント、ショーン&公民サイエンスカフェ、こちらのお話をお伺いしていきたいと思います。公民未来塾ではいろいろな講座が開催されていますよね。
そうですね、一応私ですね、公民未来塾の塾長をやってまして ね、はい、本当に市民の方と一緒になってですね、いろんな取り組みをですね、していただいています、まあ、子どもたちに本物に触れる機会をね、はい、提供するというのが公民未来塾なんですが、三田にゆかりのある、企業さんや大学研究者の方、そしてですね、一般の市民の方が地域の達人、公民先生というね、
はい、
のでいろんな得意分野とかですね、経験を生かして多くの講座をですね、開催してもらっています。そして三田将軍館高校にはね、天文やプログラミングの講座などですね、協力いただいて、開催をしているところです。すでに1月にもですね、将軍星空教室として、
はい、
JAXA のね、方から講師をお招きしまして、小惑星リュウグウを探査したハヤブサ2のですね、トークライブをですね、開催して非常に多くの方々にですね、参加いただいて好評でした。
そうでしたか。
サイエンスカフェは今年で3回目です、
はい、
恒例になってますが、将軍館高校の家庭科部の皆さんのおもてなしでね、お茶とお菓子を楽しみながらみんなでですね、サイエンスを語ろうというイベントです。大人の方はですね、参加費250円、高校生以下は無料ですので、
そうなんですね、
どんどん来てください。私も昨年もですね、お茶とお菓子を
、はい、
召し上がりました。楽しみながらですね、聞かせていただきました。それから小中学生の理科研究や高校生の、探究学習のステージ発表などですね、
はい、
小中学生や高校生によるポスターセッション、いろんなですね、発表の仕方をですね、楽しんでもらえると思いますし、まあ、公民未来塾でのいろんな体験ブースなどもあります。昨年はですね、発表する人たち、見学者を合わせて120名の方に参加をいただきました。高校生の専門的な研究にね、すごいなという大人の方や、子供、小学生なんかはね、お兄さんやお姉さんのやってることに身を輝かせて、そんな、みんなでですね、はい、サイエンスを楽しんだ一日が、去年ありましたんで、ぜひ今年もですね、
はい、
楽しみにしていただきたいというふうに思います。そしてですね、そういう経験を踏みながらですね、三田の偉大な、科学者、公民未来塾の、まあ、名付けのですね、なってます、関東公民にね、
はい、
続くような若者、子供たちがですね、その中で生まれてきて、三田でですね、出身のノーベル賞が生まれたらいいなといつも思ってるんですけどね。
そうですね。サイエンスを身近に感じて皆さん楽しむことができそうな内容ですよね。もう一度では詳しくご紹介しましょう。2月9日、今度の日曜日です。朝の10時から、場所はウッディタウン市民センター大集会室、こちらで開催されます。サイエンスカフェの参加、三田市健やか育成課の方にお問い合わせください。電話番号、559-5046 559-5046 です。それでは続いて2月9日日曜日、同じ日ですが、今度午後にはですね、学生のまちづくりコンテスト&交流会、こちらも開催されるということです。コンテスト&交流会、こちらのお話も詳しくご紹介ください。
はい、まあ今年度ですね、市内でまちづくり活動をした高校生や大学生などがですね、みんな一堂に集まってもらってね、自分たちがした活動内容をですね、ポスターセッションという形で、はい、参加者と交流しながら発表します。昨年はですね、ポスターセッションの中で、授業のアドバイスや提案、アイデアの共有、それから名刺交換などもね、
はい、
そういうの、交流が盛んに行われました。で、参加していただく方はですね、それぞれの発表を聞いて、その発表内容がですね、最も優れているのか、あるいは応援したいのか、一緒に取り組みたいというような思いを持っているですね、団体や個人にですね、 投票しますね、はい、それで集計をするというようなことで、得票数によってですね、上位の団体の方をですね、表彰させていただきたいと思っています。昨年度は12の団体で約80名が参加なんですが、今年度はですね、それより多い17組がですね、高校生6組、大学生11組ですね、はい、まあ、そのうち1組は個人の発表ですが、はい、農業とか、あるいは過疎対策、メイクセラピーなど様々な活動の発表をしてもらいます、そして発表する学生同士、そして学生とですね、来ていただいている地域の皆さんとのつながりをですね、テーマに開催をしたいと思っています。新しい発想や感性を持ってですね、若い人たちが地域と関わって、いろんなことにチャレンジをしている、そういう若者の力というものをね、ぜひ応援していただきたいなと思っています。学生の活動をですね、地域全体で応援する、そういう風土を三田市ではですね、醸成したいと思っています。学生の様々な活動を応援していただけるですね、協賛サポーターを募集してますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。そしてですね、このコンテスト、交流会、誰でもですね、参加して、学生の活動を聞いていただいて、投票に参加できますので、ぜひ大勢の方に参加いただきたいと思います。これはもう申し込みは不要で、途中でですね、入ってもらったり、あるいは途中で出ていただくのも自由ですので、気軽にですね、学生の活動を応援したい、あるいは学生の人と何か組んで何かしたいなという皆さんにはぜひですね、気軽に参加いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
学生のまちづくりコンテスト&交流会、2月9日の日曜日午後1時30分から、ウッディタウン市民センターの大集会室で開催されます。今もご紹介いただきましたように、参加無料、お申し込みもいりません。発表する団体、発表内容、そして協賛サポーターの募集については、三田市のホームページ、令和元年度学生のまちづくりコンテスト&交流会、こちらにいろいろ書いてございますので、ぜひご覧ください。さあ、それではホットトークのコーナーに移っていきましょう。三田市の広報誌、伸びゆく三田の一面に市長が書いていらっしゃいます、このホットトーク。こちらをもとに市長の思いをお話しいただくコーナーです。今回は1月15日号広報のホットトークです。若者が作る未来についてのお話です。よろしくお願いいたします。はい、
ちょうどですね、成人式に出たこともあったんで、まあ、成人式の時にですね、新成人に話した内容をですね、ほぼ同じような内容をですね、このホットトークでも書かせていただきました。まあ、今年の新成人というのはですね、すでに18歳に選挙権を、まあ、下げられた後なので、すでにですね、いくつかの選挙をですね、経験したという新成人です。そしてですね、今の若い人たちにですね、これからのね、やっぱり日本の未来、なかなか人口減少とかですね、いろんな問題で非常に厳しいという見方もあるんですけど、若い人たちにはですね、自分たちの未来は自分たちが作るんだと、それをですね、周りは応援していくんだというようなことかなと私は思っています。そして今の若者にですね、やっぱり未来をしてもらうのに、やっぱりインターネットをね、小さい時から親しんでると思うんですよね。まあ、スマートフォンもそうですね、それは我々のはそういうことはなかったんで、本当にですね、身近なものをですね、インターネットに馴染んでいる、そういうリテラシーですかね、あるんじゃないか。そういう意味ではこれから ICT とか、あるいは人工知能といわれる AI にはですね、今の我々大人よりももっとですね、うまく、活用できるし、もっと素晴らしい形でですね、生活に応援できるんじゃないかと。そういう意味では今の若い人たちにはですね、そういうテクノロジーに対してのですね、私は期待が非常にあるんじゃないかというふうに思ってます。ただですね、やはりテクノロジーを使うのは人間ですからね、やっぱり、人間の良さというんですかね、感性とかそういうものを大事にしていただきたい。で、特にですね、これからやはり、例 多様性というのがね、やっぱり人間にとって大事かなと。いろんな環境とかで育った、あるいは価値観を持っている、ね、そういうのをですね、認め合いながらですね、お互いを大事にするという、そういう人と人との交流を通じてですね、多様性を大事にして、そういうのが今の若い人たちには、偏見もなくですね、やっていける可能性というのはあるんじゃないかというふうに思ってますんで、今の若い人たちにはぜひ科学技術を活かしながらですね、本当に人間らしい、そういう多様な、多様性を大事にした未来をですね、作っていただきたいと思いますし、私は大いに期待したいな、というようなことをですね、ホットトークでも述べましたけど、成人式でも述べさせていただきましたんで、はい。
ありがとうございます。ホットトークのコーナーをお届けしました。それでは続いて、またまた魅力発信のところで、イベントのご紹介ですね。3月1日の日曜日に開催されます、サンダーノルディックウォーキングフェスタ2020 in 有馬富士。今年もたくさんの方が申し込んでいらっしゃるようですね。
そうですね。
はい。
ノルディックウォーキングフェスタ、今年で4回目になります。はい。毎年ですね、多くの皆さんが参加をされています。昨年はですね、天候が心配された状況でしたけど、400人を超える方々が参加されたんでね、
はい、
今年もぜひですね、多くの方々に参加いただきたいなと思っています。ノルディックウォーキングはですね、両手に専用のポールを持ってですね、地面につきながら歩く、北欧発祥のスポーツなんですね、
うん、
私もですね毎年参加させてもらってます。昨年はですね有馬富士のふもとを巡る 4.7 キロの、見客コースに参加しました。見客コース行ってもね、もうゆっくりと楽しみながら皆さんとしますんで、ね、
はい、お話もしながら、
そういう感じでね、
はい、
で景色を楽しみながらですね、いい汗をですねかいて、で本当に身も心もリフレッシュできました。はい。で、また、福島大池周辺のですね、少し短い 2.3 キロのファミリーコースもね、多くの方々、去年も参加していただきました。非常に魅力的なコースです。ぜひ、ご家族、お友達同士で、春のサンダーをですね、楽しんでもらいたいと思います。ノルディックウォーキングはですね、来年、令和3年にですね、開催される、ワールドマスターズゲームズ2021、関西のオープン競技にですね、三田市が指定されましたんで、ぜひですね、多くの方々に参加いただいて、三田がノルディックウォーキングの街と言えるように、この機会になってほしいなと思っています。そういう意味では今年のですね、3月1日のフェスタはワールドマスターズゲームズ2021関西のリハーサル大会もね、兼ねてますんで、ぜひ多くの方々に来ていただいて雰囲気を楽しんでいただければというふうに願っております。
はい。来年ですね。
そうですね。
来年の5月に開催されますワールドマスターズゲームズ、森市長も参加されるとお伺いしましたが、
そうですね、
これ自体どんな大会なんでしょうか。
はい。ワールドマスターズゲームズはですね、おおむね30歳以上の、スポーツの愛好者であれば誰でも参加できます。
はい。
で、いわゆる障害ですね、一障害のね、障害スポーツの国際総合競技大会ということで、
はい、
第10回目の記念大会をですね、来年の5月の関西で、関西各府県で開催をします。
あ、そうですか。
これはアジア初の開催ですね、目標の参加者数が5万人という、非常に大規模なイベントです。
そうですね。
競技種目はですね、水泳や陸上競技など全35競技で、年代別、はい、競技経験別で対戦するためですね、たくさんの方にメダルが獲得できる可能性があるんです。
はい。
はい。そういう意味では、金メダルが、ね、いろんな人に取れるんですね、いいんじゃないかと思います。
はい。
これから大会の機運の醸成と大会参加機会を増やすことを目的にですね、雰囲気作りということも合わせてオープン競技というのもね、
はい、
32競技開催されます。サンダで開催されるですね、今年のノルディックウォーキングフェスタはですね、ちょうどオープン競技をサンダでやる1年前のイベントとして開催されるものですので、
はい、
ぜひ3月1日にはですね、そういう、 ワールドマスターズゲームズの雰囲気もですね、知っていただければなと思っています。
そうですね、
今年はそういうリハーサルを兼ねた大会です。ノルディックウォーキングですね、一生涯やれる障害スポーツとして、取り組みやすいんじゃないかと思ってますんで、来年に向けてぜひね体験してほしいなと思ってます。
そうですね、
令和3年の5月にはですね、関西中心に80カ所でね、ワールドマスターズゲームズのいろんな協議会が開催されて、は
い、
まあ私もですね、1万5000円でエントリーして3種目まで行けるらしいんで、
あ、そうですか、
まずはね、和歌山で開催されるハーフマラソンにですね、以前あのフルマラソンで走ったコースなんです
よ。そうなんですか。
あの奇襲時をね、あと一つか二つ何かねと思ってるんで、
はい、
できる限り早くエントリーしたいなと思ってます、
はい、
大会のね公式ホームページで、詳しい競技の日程などが確認できます。関西が一体となってですね、このワールドマスターズゲームズをですね、盛り上げていきたいなと思ってますんで、はい、ぜひ、ご協力をお願いしたいと思っております。
ありがとうございます。今ご紹介いただいた来年のワールドマスターズゲームズ2021関西、こちらも本当楽しみになってまいりました。そしてまずは今年3月1日の日曜日開催されますサンダーノルディックウォーキングフェスタ2020in 有馬富士、ぜひ参加に関するお問い合わせなどはサンダーノルディックウォーキングフェスタ実行委員会の事務局までお願いします。電話番号は 559-5022 です。それではここで視聴者コンサートのお知らせをさせていただきます。今月は2月13日の木曜日、いつものように夕方の5時30分からです。もうあの今日の日の入りが5時31分ということですから、ちょうどサンセットタイムに30分間ほど開催されるということで、いい雰囲気でお楽しみいただけるんではないでしょうか。場所は市役所の本庁舎1階ロビーです。今回は活動絵本や時計うさぎによりますルパン三世、ジブリシリーズなどアニメソングのジャズ演奏となっています。入場無料ですので、ぜひ気軽に皆さんお越しください。こちらのお問い合わせは三田市文化スポーツ課までお願いします。電話 559-5144 です。それでは番組の最後になりました、森市長からの青春時代によく聴いていらっしゃいました歌、そして悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌リクエストしていただいております。その曲にまつわるお話も伺ってまいりましょう。今回は岡林信康さんと高石智也さんの友よいただきました。森市長、どんな思いでお待ちでしょうか。
そうですね、この曲はですね、あの私が高校2年か3年の時にですね、よく流れてたんですかね、特にあの反戦歌だと思いますね。ちょうど私の高校生の時にはベトナム戦争があってね、いわゆる米兵連のね、小田誠さんを中心となった米兵連の活動とか、そして日本でも学生運動が非常に盛んになってですね、非常に私はあの時に刺激を受けたかなと、まああの社会がねどう変わっていくべきかとか、あるいは政治とかどうかとかね、特にこの曲はですね、なんかこう夜明けが近いというようなね、フレーズなんかでもね、なんかこうエネルギーってね、世の中を変えていく、変わっていくエネルギーというのを感じて、自分なりにではですね、まあ、あのいろんな精神の姿がありますけどね、まああのまあ、その後仕事として公務員を選んだのもやっぱりそういうのはあったのかなと思うし、今の市長いう立場からすればね、やっぱりこう社会に役に立ちたい、あるいは社会のいろんなことを変えていきたいという思いにつながるんで、ある意味では私の今の一つの原点かなと、ちょっと大げさですけどね、そんな思いでですね、懐かしく思ってますし、またあの鮮明にあの頃がね、この曲で浮かんできて、まあ私はどちらではノンポリだったんですけどね、ノンポリがあのあれだったんですけど、友達が結構あのそういうのに熱心な友達の話を聞いたりですね、して非常にあの、 刺激の、多かった時代でしたね、私にとってもね、
はい、じゃあこの曲は久々にお聴きになられますか。
そうですね、ね、
じゃあ当時がまた蘇ってくるかもしれませんね。さて、今
にあの頃のようなね、ピュアな心というのはもうなくなっちゃったかも、ね、
いやいやいや、音楽はその時にパッとタイムスリップできますのでね、あの香りまでこう戻ってくるかもしれませんので、状況とかお友達のお顔が出てくるかもしれません、はいはい、さて今日の放送、2月8日の土曜日朝10時からも再放送いたしますので、ぜひお聞きください。そして次回の放送は3月4日の水曜日、午後6時からお送りしてまいります。ぜひこちらもお楽しみなさっていてください。それでは、ただいま森市長からお話を伺いしましたリクエスト曲、友よ、こちらを聞きながらお別れとなります。森市長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。